ひろしえり、24歳、職業、俳優、趣味は、未解決事件を調べること。
未だ真相不明な未解決事件はたくさんあります。この番組では、そんな怖い未解決事件をたくさん紹介していきますね。今日、紹介する事件は、
防犯カメラのない密室を逆手にとって新宿歌舞伎町ラブホテル連続殺人事件
でーす。いやー、これはこの事件を、きっかけにいろんなところで防犯カメラ、当時監視カメラっていうのがちょっとはばかられた世の中で、監視っていう言葉がちょっとおっかないから、だから防犯カメラっていう名前で、あの当時はちょっと銀行の ATM ぐらいにしかまだ防犯カメラが普及していない時代で、この事件をきっかけにいろんなところで防犯カメラがつけられるようになったっていう事件なんですけれども、ちょっとこの事件の概要をまず説明していきますね。事件が起きたのは1981年でございます。だいぶ昔ですね。だから防犯カメラがなかったっていうのもまだうなずけるんですけれども、新宿歌舞伎町のラブホテルで連続殺人事件が起きます。まず第一の事件が1981年の3月20日午前10時頃ですね。まずホテル A で事件が発覚します。発覚までの流れが、そのホテル A に男女2人がチェックインしたと。そしてしばらくしたら男性の方が先に出たと。でチェックアウトの時間が迫ってきてるんだけど、そんな出る感じもなく、料金の精算もなく、内線の電話にも応答しないと。これはちょっとおかしいぞと思って、そのホテルのスタッフさんが部屋を見に行ったところ、中年女性の絞殺死体があるのを発見したわけです。で、お部屋にいろいろ遺留品が残っていて、その部屋にあった名刺からどうやらその被害者は歌舞伎町のキャバレーに勤めていた33歳のホステスだっていうことが分かったんですけど、その彼女のアパートを捜索していたところ、名刺の名前は源氏名で、で実際は年齢も45歳だったことが分かったそうです。で、だから私33歳で中年女性の遺体って書いてあるのも、って思って、33ってもう中年なのかと思ったら、そういうことらしいですね。でどうやら彼女は、旦那さんと息子さんがいたそうなんですけれども、旦那さんが肺炎だか喘息だかを患っていて、で、いろいろこう家計が苦しかったんだけれども、その男性と、旦那さんと息子さんを残して蒸発して、でその後その旦那さんも息子さんもそれぞれも持っていた病気で亡くなられてしまっていたみたいで、っていうことをね、この方は知らなかったんですって。でだから多分いろんな事情があって、こういうお店で働いていたんじゃないかって言われていて、でその事件後お家を捜索したら、タンスの裏からその旦那さんと息子さんの命日が書かれた、実家に帰った時に、一回実家に帰った時にそれを知ったらしいんですよ。でその命日が書かれたメモと、預金が1000万円預金している書類みたいなのが出てきたんですって。だからもしかしたらその旦那さんと息子さんのために一生懸命働いてたんじゃないかって。ただそのまさか亡くなるって知らずに一生懸命働いててみたいなことがあるんじゃないかとも言われてますね。そして第2の事件が起きてしまいます。同じ年ですね、1981年の4月25日、だいたい1ヶ月後ぐらいですね。次は午後10時頃、ホテルの B ホテルで発覚しました。でこの時の流れが、その同じ午後9時頃ですね、事件の1時間前ぐらいに男女2人でチェックインしました。 そしてこの時もまた男性が利用料を払わずに先に出たそうです。そしてその1時間後、不審に思ったホテルのスタッフが部屋に入ったところ、20歳前後の女性がパンストで首を絞められて絞殺されているのを発見した。でこの時の遺留品がほとんど残っていなかったみたいで、その女性の身元を分かるような遺留品が全くなかったそうです。だから、結局その女性の身元も、似顔絵を作成して、警察がね、似顔絵を作成して公開したんだけど、ポスターとかで貼ってこう全国にこう、この方を知りませんかみたいな、身近な人に心当たりありませんかっていう形で貼り出したんだけど、ずっと身元が判明しなかったと。でどうやらこの方も歌舞伎町の風俗店で働いている人で、海外の人だったんじゃないかみたいな説があって、でもしかしたらそのビザの関係でね、ビザが切れてるのに不法に滞在していたら、で滞在していてその人がお店に在籍していたら、警察が来た時にそのお店も同罪になってしまうから、そんな人は知りませんって言ったんじゃないかみたいな。でこの女性の身元は本当に今でもわからないまま、でも被害者の特徴だけはあって、すごい肺が綺麗だったんですって。でこれなんかタバコとかかなって思うじゃないですか。でもそうじゃなくて、その専門医が鑑定したところ、もう日頃から住んでいるところの環境がいい肺の綺麗さだったんですって。だからもしかしたら地方から上京してきて間もなく殺害されてしまったんではないかとか、海外のすごい田舎とかから来て東京に来て間もなく殺害されてしまったんじゃないかっていう推察がされたそうです。そして第3の事件が起きます。第3の事件も同じ年、次はちょっと月が離れて6月ですね。6月の14日午後7時40分頃、ホテル C で発覚いたします。でこの日は、事件が起きたのが7時40分頃、同じ日の午後6時半頃、まあ、大体1時間前ぐらいですね、男女2人がチェックインしました。そしてまた同じパターンで男の人だけが先に帰りました。でまた不審に思ったスタッフが部屋を覗くと、全裸の女性が首にパンストを巻かれて横たわっていたのを発見。でこの時はこの女性が仮死状態だったんですって。ですぐに病院に搬送されたんですが、間もなく亡くなってしまいました。で今回の第3の事件の被害者の身元は、埼玉県に住んでいる17歳の女子工員の女の子でした。でこれはなんか部屋に残されていた遺留品が図書館で借りた本だったらしくて、身元が分かったと。そして司法解剖した結果、この被害者の胃からコーヒーが 200cc 検出されたんですって。でこのことから分かるのが、このホテルに来る前に容疑者と歌舞伎町の喫茶店で落ち合って、そこからホテルに行ったと言われてるんです。だから何か待ち合わせがあったのか、それともナンパだったのか、それは分からないんですが、その容疑者と2人で喫茶店に行って、そこからホテルに行ったっていうことだけは分かってるんです。でこの被害者、実は、その埼玉の方に付き合って1年ぐらいの婚約者がいたんですって。付き合って1年だったけど、両親ともに結婚を認めてるようなすごく仲が良くて、でこの日も事件が起きる数時間前まで一緒にいたんですって。だから数時間前まで一緒にいたのに、埼玉からわざわざ歌舞伎町に出てきて、でこの容疑者と会ってる何かしらの、まあ理由があるんでしょうけど、それもちょっと謎が多いんですよね。そして第4の事件が起きてしまいます。たくさん起きますね。第4の事件はでも未遂に終わるんです。1981年の6月27日、ここだけはすごいスパンが早いんですよね。6月27日の新聞で発表されたんです。で 事件発生したのは6月25日の午後11時頃で、早いスパンでこの日はすごい遅い時間なんです。で、被害者は30歳のホステスさんで、ホテル D で一緒にチェックインした男に首を絞められたと。で、激しく抵抗したところ、その男性は彼女のお財布から現金だけを奪って、そのホテルの利用料を払わずに逃げていったと。で、この被害女性が容疑者と出会ったのはゲームセンターにこの被害女性が一人でいたんですって。そしたら男性が声をかけてきて、誘われて一緒にホテルに行って、で被害に遭ったと。それで、まあ、警察はこれを連続殺人事件ってしてるんですけど、でも犯人が同一人物かどうかわからないって、犯人が同一じゃないという線でも捜査を進めているんだそうです。で、理由が共通しているところと全く共通していないところがあって、まず共通しているところが、その殺害された3人、一番第1、第2、第3のこの3人から覚醒剤が検出されたんですって。で、注射の跡がなくて、どうやら口か鼻から服用したんじゃないかって、だから容疑者が飲ませたんじゃないかって言われていて、そして第一被害者と第三被害者がもしかしたら売春をしていた可能性があると。で、その第四の事件の人みたいにこう話しかけられて、言葉巧みに誘われて、で、なんか二人のこの需要と供給が合致してホテルに行って殺害されてしまったんじゃないかと。で、まあ、私的にはそのお金を払いたくなかったんじゃないかっていうふうにも思うんですよね。例えばその売春でお金を払わなくちゃいけないじゃないですか。そのお金が払いたくなくて逃げたのかなみたいなふうにも思うんですけど、第2の事件と第3の事件、2人ともパンストで首を絞められているんですけれども、そのパンストで首を絞められているっていうことと、第3、第4の事件の首の絞め方がすごい酷似してるんですって。それで、これが何よりも、私何よりもこれは犯人が一人だっていうことを指し示してると思うんですけど、第1の事件での、ホテルから言われた特徴が若い男性で、第2の事件ではサラリーマン風の男性って言われてて、で、第3、第4の事件では身長が160センチぐらいの30代のサラリーマン風の男性って言われてるらしいんですよ。でも考えてみてください。サラリーマンだとしたら事件が起きる時間がバラバラすぎるんですよ。で、ここがもしかしたら同一犯じゃないんじゃないかって言われてる説で、曜日とか間隔とかその時間帯に規則性が全くないことで、全部歌舞伎町のホテル内で事件を起こしていることが大胆すぎると。もし自分がすごい当時新聞にバーって載って、また起きたまた起きたみたいな感じですごい話題になっていたから、そこからまたその2ヶ月の時を経て事件を起こすのはちょっとあまりにも大胆すぎるんではないかと。だから容疑者が同一の人物じゃないんじゃないかって。で、その身元が分かるようなものを持って帰っていたり、その持ち去っていたり持ち去っていなかったりするのも、これはその犯人にこだわりがないというか。でも、もしかしたら行き当たりばったりでの快楽殺人を好んでいる人だったかもしれないっていう説もあって、だとしたら身元が分かるものを持っていない女の人をホテル持ってない女の人と一緒にホテルに行ったっていう可能性もあるし、持ってる人、身元が分かるものを持ってる人のものを持ち去ろうってその場でパッて思いついて持ち去ったのかもしれないし、まあでも分かんないんですよ、全ては。まあ、未解決なんですけどね。というわけで、本日は新宿歌舞伎町ラブホテル連続殺人事件をお送りしました。皆様、雪ずりの関係には注意いたしましょう。それではまた次の事件でお会いいたしましょう。さようなら。